ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員だけでなく、無料会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームからぜひ登録をお願いします。リートン、
ソッシーの
ラジオ歴史小話、じゃがじゃがじゃがじゃがじゃが。
思わずシェアしたくなる歴史の話。
ということで、今日はですね、明恵っていう人をね、ちょっと紹介をしたいと思うんですけれども。
明恵、ちょっと馴染みのない方だなっていうふうに思うんですが、うんうんうん、時代感としてはいつ頃の方ですか？
鎌倉時代初期だね、平安末期から、まあ、鎌倉幕府が出来上がる時期に、華厳宗というね、まあ、鎌倉時代といったら、はい、その、うん、念仏とか、禅、はい、曹洞宗とかね、まあ、あの鎌倉新仏教っていう日蓮宗とか、
はい、
まあ、こういう新しい仏教の波がやってきたというのが、この鎌倉時代なんですね。もともと日本の仏教というのは、あの飛鳥時代、まあ、聖徳太子の時代に仏教がやってきて、公式に伝来してきて、まあ、あの聖徳太子が生まれるちょっと前だけれどもね、
はい、
まあ、それでやってきてと。で、こう聖徳太子なんかがね、あの法隆寺を作ったりとか、まあ、そういうふうに最初の日本仏教の黎明期があり、はい、まあ、その後なんといっても、
はい、みんな知ってる奈良の大仏ですね。
そうですね、鹿さんで、有名な奈良の公園、そこの中央にこうしっかりといる奈良の大仏、はい、我々このね、鎮座しており、我々のこのラジ歴でも何度も取り上げてきた奈良の大仏、はい、みんな大好き奈良の大仏を経て、時代が変わって平安時代になると、はい、こう最澄とか空海という、はい、平安新仏教というね、天台宗、
はい、
密教と言われる、まあ、ごまたいて、はあはあ、こう宇宙の真理に近づくみたいな、こういう密教とか、まあ、そういう平安時代を、はい、が起きてということで、まあ、時代が変わるとね、飛鳥時代、奈良時代、はい、平安時代と、そして鎌倉時代、時代が変わるごとに、まあ、宗教というもの、はい、仏教もこうバージョンが変わっていくと、はい、やっぱりその時代時代に即したというか、はい、まあ、みんなが求めていること、はい、これにこう合わせていくっていうね、まあ、そういう答えていく、アジャストしていくっていう中で、まあ、鎌倉新仏教っていう、まあ、新しい教えというの、宗派が生まれてくる一方、既存の旧仏教と言われるところにおいても、まあ世相に合わせてですね、まあいろんなものをこう取り込んでバージョンアップしていくっていう流れがあって、この明恵という人はその旧仏教の一部である奈良の華厳宗をまあこう再興させたっていう人物として名を残している人なんですね。
すると何でしょう、まあ、新しいということばかりというよりも、かつてから大事にされているものをある種厳格にその守り直すような、そういう雰囲気があった
り。なるほどね。
どうなんですかね。
まあ、確かに今の、ね、言い方をするとそれをより厳格化したみたいな感じなんだけど、明恵自身はめっちゃ勉強ができる人で、はい、もうすごいこう修行に励んで、まあ、商人、上、上の人と書く、はい、こう僧侶の中でもレベルがね、はい、違う、まあ、超人的な人物だっていう評価を受けて、明恵上人と呼ばれている人なんですけども、すごい勉強ができる人とかね、まあ、旧仏教とか保守的な印象っていう言葉がこう重なると、さっきソッシーが言ってくれたみたいに、厳格とかね、こう、はい、風紀みたいな、すごい堅苦しい、厳しいみたいな、でこう、はいはいはい、眼鏡をこう上げながら、それは違反ですよみたいな、
ね、はい、
感じを覚えるわけですよ。で実際、
まさに思いました。
実際この明恵上人という人は、まあ、鎌倉新仏教の一番最初と言われる法然さんの浄土宗、はい、南無阿弥陀仏を言えばいいんだよというね、まあ、こういう気軽にみんな、極楽に行けるぞ、南無阿弥陀仏さえ言えば大丈夫だよっていう、こう何教えの安売りしてんだよということで、明恵上人はそれをこう批判する書物をね書いていて、まあそういうところが、まあなんというかこう歴史の教科書的に辿っていくと、まさにまあソッシーの感想の厳格みたいな、
うん、まあね印象になりますよね。なるんだけど
実際にはめっちゃフランクな人で、うんうんはい、どちらかというとそのなんでしょう勉強とかもすごいできるし、うん、こうすごい量の、うん、お経を読んだと言われているんだけれども、
うんうんうん、
自分が批判したその安売りすんじゃねえという浄土宗に対する念仏だけ言えばいいってわけじゃないよという批判をしつつも、
は
い
うん、
みんなに分かりやすい形で仏教の教えを伝えること、うん、これは大切だよねっていうことで、
はあはあはあ、
彼自身、うんこうみんなが理解しやすいようにいろんな工夫をして、
うんうん
はい、出家してない在家の信徒の人たちにみんなね極楽往生するためにはこう何か特別なことをしなきゃいけないわけじゃないんだよと、うん きちんとその南無阿弥陀仏さえ言えばいいっていうわけじゃないけれども、はい、きちんと自分の生活を守っていくということこれが仏の御心に沿うことなんだよっていうようなね、はいこうでそれはこういう経典のところにも書いてるんだよって彼自身が持っているたくさんのこう知識をこう、はいうん、まさにお釈迦様が大気説法、
はい、
こう人に合わせてねそのタイミングタイミングとかに合わせて例えを駆使したり、
うん
まあ、そういうことをやった人物なんですよ、うん、
なるほど
だからどちらかというと結構お堅いエピソードよりもすごくそのフランクというか実践的なこう
なるほど
理論理論というよりかは、
うん、
実践的な姿勢をすごく示していて、うんうんはい、でその中のまあ一つというものがですね、
はい、
やっぱりこう当時まだ戦乱のね時代だったわけなので、うんうんまあ、承久の乱というね、
はい、
1221年ほうほう
ほう
後鳥羽上皇が朝廷のトップだった後鳥羽上皇がもう幕府なんて、うん、鎌倉幕府なんていらないやろうと、うんはい、そんなんね、はいはい、だって鎌倉幕府と言いながらトップに立ってるのは北条一族じゃないか、うん、これおかしいやろと、うんうんうん、だからそんなもん ね、潰してしまえということで立ち上がろうとした時に、うん、まあ結果、うん、鎌倉方が勝利して敗北を後鳥羽側は敗北したわけですよね、はい
うん、
でなので、まあ、その敗北した人たちが、はいこう明恵の寺に逃げてきたと、う
んうん、おまあその後鳥羽側についてた人たちはその行き場所がないというか残党としてまあ狙われたりとか行き場所迷ってしまってる中なので、まあ、そういうところでね明恵が手を差し伸べたっていうことになるんですか。
そう、うん、いうことだよね、うんはいやっぱりそこで、助けるということ、うん、これはね仏の御心として、はい、こうむざむざとね、
はい、
殺されるような、
はい、
状態になりそうな人たちをね、
うん、
こうほったらかすわけにはいかないと、
うん、
でも相手方はね生きり立っている、
はい、
勝った側なので、うん、こう引き渡せとかって言われても、
うん
まあ、明恵という人は胆力もあったんだろうね。うるせえと、
はあはあはあ
仏の御心にねそぐわないだろそんなこと、
うんうんうん、
ということをやってでむしろそういう明恵の一本、
はい、
筋の通った姿勢というものを、う
ん、
その当時の、幕府側の、
うん、
トップだった北条泰時っていう、
はいはいはい、
これ三代執権に後々なるんだけれども、うん、鎌倉に残った父、うん、北条義時の命令を受けて、
はい、
行ってこいと、
うんうんうん、
総大将として、ね
はい、
行って戦ってこいと
京都
で、って言われた北条泰時がこの明恵の姿勢に非常に感銘を受けて、
うん、
後の鎌倉幕府において、
うん
まあ、基本法典となる御成敗式目を制定する際に、
うん、
明恵はこの北条泰時に多大な影響を与えたということも言われていて、うん
はい
なので非常に何でしょう、
うん
うん、どちらかというとその旧仏教側の人間として新しい時代を、うん
はい、
なんだろう拒否ったというかね、
うんうんうん、
なんかそういう印象があるというのを、まあ、だいぶ払拭できたんじゃないかな、
うんうんうん、できましたね、うん、最初の前半の話だけでは今のイメージはなかったですし、ね、その北条泰時からしたら敵側をかくまった立場
そうそうそうそう
じゃないですか、
うん
うん、でもそういう立場でありながら筋の通った明恵にちょっと心を打たれたというか、う
ん、打たれてねでその御成敗式目の制定にもつながっていくということで、
ねはい、
非常にやっぱりこの明恵という人、うん、こう
あ
有名な、
うん、
有名ではないんだけれども、
うん、
非常に 高名な人だと思っていて、はい、結構ねあの現代でもいろんな人がこの明恵に関しての表現とかを、うん
はい、
その歴史学者とかじゃなく、
うんうんうん
残ってたりとかもして、まあ、有名なところだと、はい、白洲雅子さん、
はい、あ、白洲二郎さんの奥さんでエッセイスト、
そうそうそうそうそうそう、白洲二郎のこうマッカーサーが恐れた男、うん、白洲二郎の奥さんとしてエッセイニスト、随筆家としてもね、高名な白洲雅子さんが明恵上人のこと大好きで、
うん、
明それその名もズバリ明恵上人っていう本を出して、う
ん
うん、今もこれも普通にアマゾンとかで買えるのかな、
うんはい
うん、というところでも
なるほど
著名な人物なんですけど、うんまあ、この人はまあ本当に、はいこう単なる勉強ができる出来すぎくんっていうわけじゃないっていうのはね、うん、皆さんも今までの話で伝わってきたと思うんですけども、
そうですね、う
んまあ、ちょっとぶっ飛んでるところもあって、
はい、おなんと、うん、
例えばこう島アイランドって、うん、わかります？
まあ最近のラジ歴でも沖ノ島に流された人がいるとかの島
だ
ったり、
まあそうだね、まさにこの後鳥羽上皇だった、はい、佐渡島とか、まあ、島ってあるよね、
はい、ありますね、はい、アイランド
島アイランド、うん、自然のアイランド、
うん、
これにですね、うん、明恵上人という人は、
はい、
手紙を書いてるんですね。
あと手紙っていうのはあれですよね、その紙になんかメッセージを書き連ねて誰かから誰かに送るってあの紙の手紙のこと言ってますよね。で送り先が人じゃなくてアイランドの島、
送り先というか相手先だね、うん、
相手先か、はいはいはい、
僕が例えばソシザキさんに、うん、ソシーにですね、ソシザキさん、
うん、
あなたはとても、うん、素晴らしい人物です、
うん
まあ、こうこうこういいところもあって、
はい、
非常にね一緒にいて心が安らかになります、うん、みたいな、まあ、こういうお手紙を書くじゃないですか、うんう
んはい、書きますね、
人に対してね、は
い、人に対して
人に対して、
うん、
あるいはまあサンタクロースに手紙を書いたとか、まあ宛先というものはトゥーサムワン、
人
なわけですよね、
はい、
あトゥーサムワン
ですね。
そのトゥーサムワンのところがアイランドになっている男というのがこの明恵上人ということなんですよ。
すごい思考が停止してるんですけど、どういうことなんですか。
全くよくわからないんですけど、僕も、もう島への手紙というもの、うん、このあなお元気ですかと、
うん、
島そのものに対してですね、
はい、
自分とのその昔の、
うんうん、
こうあなたは変わってないですかと、
あーはーはー、
そういうものを手紙にして、
まさに手紙の文面じゃないですか。
そうそうそう、でしかもそれをわざわざ弟子にこれを島に届けてくださいって
弟子困るな
え、どうしたらいいんですかみたいな感じで、どうしたら届けたことになるんだろうみたいな、
う
ん、
そうですね、その表札があるわけじゃないし、
パパ、うん、サンタクロースにこの手紙渡してって言われるの以上のね、
うんうん、
難しさを、
そうですね、
まあ、この話は河合駿さんっていう心理学者でいいかな、河合駿さんがその明恵、夢を生きるという本の中で紹介しているエピソードだったりするし、あとはもっとぶっ飛んでるのは、まあ明恵っていう人はお坊さんなわけですよ。
お坊さん、はい、
お坊さんって何のために出家するかっつったら、まあ仏弟子、
うん、
仏の弟子になる、お釈迦様の弟子になる、
はい、
うん、あるいは自分自身がね成仏する仏様になっていくということ、
うん、
こういうのがね目的なわけなんだけれども、
は
い、でやっぱり自分も お釈迦様と同じ領域にたどり着きたいと明恵考えるわけです、
うん、一生懸命考える、まあね、そういう欲求はね、なんか自然というか、
う
ん、
そうそうそう、
あるんじゃないかなと思いますね。
で、うん、でお釈迦様って出家する時というのはっていうのは、もともとお釈迦様っていうのは王子様だった、
そうでしたね、
うん、でまあすごい装身具とかもすごいいろんなものを着て、こう派手な、まあ今だったら全身ブランドものみたいなイメージでね、髪の毛もきっとふさふさされてたんでしょう。
ははは
まあ、その服を全部脱ぎ捨て、髪の毛は剃り、そしてもう粗末なものに着替え、それで、
まあ、持ち物も最小限にしてと、
で出家したわけなんだと、
はい
うん
はい、
でお釈迦様がまあ捨てたものっていうものは、
はい、
まあ、多くのものを捨ててるわけだよ、
はいはいはい、うん、
でそれに対して、うん、まあ、明恵自身は別に王様でもなければ、うん、王子様でも何でもないわけで、はい、まあ、そんな自分がただ単にね、うん、あの服を脱ぎ捨てて、はい、装服を着たところとて、
うんうん、
で髪の毛を剃ったとて、
とて
お釈迦様と同じような、うん、はい、レベル感の、
はい、
出家にこれは果たしてなっているのだろうか、
はははあ、自分自身に対してちょっと疑問を抱いてというか
疑問を抱いた、
うんうんうん、
でその結果何を思ったのか、
は
い、自分の右耳をですね、はははカミソリで切り落とした。
それ捨てるものじゃないですよね。
いや、はい、なんだろうね、
うん、
なんか、
うん、
自分を超えたかった、うん、じゃないのかな。人間じゃない何かになりたかったのか何なのかちょっとよくわからないんだけれども、
うんうん、うん、
あの明恵という人は、
はい、
自分の耳を、
いやちょっとぶっ飛んでますけど、そのぶっ飛び具合、あれなんかゴッホも、あの芸術家のゴッホも確か耳を切り落としてたりしませんでしたっけ。
そうそうそう、あの包帯ぐるぐる巻きのさ、あのちょっと痛々しい自画像、うん、はいはいはい、
あります
よね、見たことある人多いと思うんだけれども、うんうん、あれまさにね、
うん、
彼が自分のゴッホの場合は左耳を切り落としているので、
は
い、
なるほど、その
明恵はね、うん、右耳だったから、
だからまあ正反対であるっていうことですけど、
まあ、まあ耳を切り落としたという一点においてはね、どっちも一緒なんだけれども、やっぱりこう、うん、明恵もただものじゃないというかね、
は
い、
ただものじゃないですよねこれ。
おかしいっていうことはね、うん、もう島への手紙とか、まあ、その前の反権力なのか、うんうんうん、権力なのか、まあ、筋一本通すっていう、うん、単なるお勉強ができる人じゃないっていうところ、うん、
はいはい、
だからまあそういう人っていうのはちょっとぶっ飛んだ芸術家気質というか、まあ、確かに島に手紙書くあたりなので、
うん、
僧侶とか学者っていうよりかは、
うん、
まあ、アーティスティックな感性の持ち主、
そうですね、うん、ラブアースみたいなそういう気持ちが漂ってる地球人ですよね。
地球のね、なんか本当まあそういう意味では、
うん、
僕はこう明恵という人はね、
うん、
こう河合駿先生とか、
うん、
あの白洲雅子さんが愛したように、うん、
はいはいはい、
我々が愛したように、うん、まあやっぱアーティストだったんじゃないのかなという、うん、ということで、まあ、ゴッホとの意外な共通点、
うん、はい、
ありましたけれども、
うんうんうん、
今日は明恵についてご紹介させていただきました、はい、次回もですねちょっと芸術家つながりと、まあ、明恵はねザ芸術家ではないんですけども、まあ、この芸術の話つながり、うん、
はい、
次回もちょっとね日本の芸術についてお話をしていきたいと思います、はい、ここまでお相手は私リートンと
ソッシュでした。バイバイ。
バイバイ。ラジ歴会員サイトに登録しませんか？
ラジ歴会員サイトに登録いただくと、日本思想復習編の全エピソードをはじめ、会員限定コンテンツをお聞きいただけます。
また、無料会員だけでなく、月1ドルからラジ歴の活動をサポートいただけるサポート会員も募集しています。
番組概要欄に記載の会員登録フォームから、ぜひ登録をお願いします。
サポート会員に登録した後も簡単に無料会員にプラン切り替えも可能ですのでご安心ください。
たくさんの方からの登録をお待ちしています。